お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
連邦政府のスコット・モリソン首相は、来週の政府の COVID 政府アプリのダウンロードが規制解除を決定する際に決定的に重要なファクターになるだろうと述べました。モリソン首相によりますと、このナショナルキャビネットの決定は来週の金曜日5月8日に早められたということです。 COVID-19 はすでにオーストラリア経済に大きな被害を与えました。モリソン首相によりますと、政府に援助を求める人の数は着実に増えてきました。今、ジョブシーカー手当に頼っている人はおよそ150万人ちょっとです。これは失業率が 10% あるいはおそらくそれ以上に増えるという大蔵省の見積もりを裏付けています。ジョブキーパーには今や65万以上のビジネスが登録しています。アクセススーパーには95万以上の申請があり、クレームの総額は79億ドルぐらいになっています。モリソン首相はこのように述べました。そしてその影響は広がるものとみられ、次の会計年度の海外からの移民は正味で大幅に減ります。再びモリソン首相です。正味の海外からの移民に関しては、2018-19年度をもとにすると、現在の2019-20会計年度は30% ちょっとの減少になるものと予想しています。そして2021年には2018-19年度水準の 85% 減になるでしょう。それは大幅な変化です。しかしそれは長期的な変化とは見られていません。モリソン首相はこのように述べました。コロナウイルス関係の規制を見直すというナショナルキャビネットの決定は来週の金曜日5月8日に早められました。モリソン首相は、規制を大幅に解除するためには、政府の COVID 政府アプリのダウンロード率がずっと高くならなければならないだろうと述べました。互いに Zoom で話をする場合や、その環境で今日後で冷たいものを飲む場合は、それらのアプリを奨励します。もし彼らがパブで飲むのを楽しみにしているのなら、アプリのダウンロードはその会話をする前の必須要件です。しかし正直言って、我々が自信を持って現在実施されている規制を緩和できる程度までかどうかは、本当に COVID-19 アプリでどの程度カバーできるかや、来週を通じてそのアプリの使用がどの程度増えるかによります。モリソン首相でした。これまでのところ350万人のオーストラリア人がこのアプリをダウンロードしています。チーフメディカルオフィサーのブレンダン・マーフィ氏は、オーストラリアでこのウイルスの第2波を阻止するには、検査と接触の追跡が鍵となるだろう、述べました。接触追跡のジグソーパズルの最後の一つがはまったと言える前に、そのアプリの利用がもっと多くなる必要があります。他の多くの国で見たように、規制を緩めた時に第2波が来るような流行を許す余裕はありません。ですから我々の検査は非常に良いものでなければなりません。またマーフィ氏は、教師や高齢者ケアワーカー、ヘルスケアワーカーは無症状の人々の検査で対象になる人々に含まれるだろうと述べました。ある州はすでに教師のグループの検査を検討中です。それは我々が教師のリスクが高いと思っているからではなく、彼らがそれが彼らの安心感を強めるのではないかと感じているかもしれないからです。マーシーはこのように述べました。オーストラリアでは先週1日あたりの新たな感染数が20件以下に下がりました。モリソン首相は、規制が緩和されたとしても住民は人と距離を置くことについては常識を働かせる必要があるだろうと述べました。人々は常識を働かせる必要があります。混雑した部屋に入っていく人は自分を危険にさらしています。ですからいつでも人々は自分自身のために行動すべきで、 それらのソーシャルディスタンシングの原則に反する行動をして自分の健康を危険にさらすべきではありません。モリソン首相はこのように述べました。ナショナルキャビネットでの州とテリトリーのリーダーの会議は、また高齢者セクターの任意の営業規約についても合意しました。リチャード・コルベック高齢者ケア担当相は、オーストラリア人はそれで高齢者ケアホームにいる肉親との面会がしやすくなると述べました。重要なことは、それが人生の終わりにある人々のための訪問を考慮しているだけではなく、長い訪問経験を持つ人が肉親と一緒に働いたり食事へ出かけたりすることも考慮していることです。高齢者ケア施設が肉親の生活を支えるのを助けます。コルベック高齢者ケア担当相はまた、このセクターに追加の2億500万ドルが提供されることを発表しました。全国のサービス提供者は、レジデンシャルコード MM1 で占有されているベッド1つあたり900ドルの支給手当をもらいます。それは実質的にメトロポリタンエリアです。オーストラリアの地方部の人々は一般的にコストが割高だという事実を認められて、その 50% 増しをもらいます。ですから、その分はレジデンシャルベッド1つあたり315ドルです。これは彼らが COVID-19 の流行を管理していて被っている実際の追加コストに使われるでしょう。コルベック高齢者ケア担当相はこのように述べました。以上、 SBS ニュースのビワクワンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。